きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？小室奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第121回、キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書旧約上から第21章、ラケルに会ったヤコブ、第22章、パダンアラムを密かに出たヤコブをお送りします。ヤコブは本当に幸福に満ちて旅を続けました。やがて野に井戸のあるところに来ました。井戸のそばには三つの羊の群れが伏していました。この井戸から動物たちに水を飲ませていたからです。井戸の口に大きな石が置いてありました。羊のそばに羊飼いが何人かいたので、ヤコブは彼らに、どこから来られたのですか？と聞きました。ハランからです、という答えでした。さて、ハランといえば、ヤコブのおじさん、ラバンの住んでいるところです。ヤコブはもう一つ質問しました。あなた方はラバンを知っていますか？と。彼らは、知っています、と答えました。彼は無事ですか？とヤコブは聞きました。無事です。ご覧なさい。彼の娘ラケルは今羊と一緒にここに来ます。と彼らは言いました。ラバンの娘、ラケルが羊に水をやりに来るのを見て、ヤコブは井戸の口から石をのけ、彼女に代わって羊に水をやりました。それからヤコブは自分がリベカの子で、彼女のいとこであることを伝え、ラケルに口づけしました。ラケルは家に走って帰り、自分の父に父の妹の子が来たことを告げました。これを聞いたラバンは、走ってヤコブを迎え、口づけして自分の家に連れてきました。皆は大変ヤコブを歓迎しました。ヤコブは一ヶ月ほどそこにいて、ラバンの手伝いをしました。ラバンはヤコブに、私のところにいて手伝うのなら報酬をあげましょう。ただで私のために働くこともないでしょう。何をあげましょうか、と言いました。ラバンには二人の娘がいました。上の娘はレアと言い、妹はラケルと言いました。レアはあまりきれいな人ではありませんでしたが、ラケルは美しい人でした。ヤコブはすでに美しいいとこのラケルを愛していたので、私はあなたの妹娘、ラケルのために7年あなたに仕えましょう、と言いました。これに対しラバンは、彼女を他人にやるよりもあなたにやる方がよい、私と一緒にいなさい、と言いました。ヤコブはラケルのために7年間ラバンに仕えましたが、ラケルを大層愛していたので、それを数日のようにしか感じませんでした。7年の後、ラバンは盛んな結婚式を挙げて、周りの人々を皆招きました。その頃の女の人は、片方の目を覗いて、顔から全身を覆う長いベールをつけていました。ラバンはヤコブを騙し、ラケルの代わりに姉娘のレアをヤコブのところに連れてきました。すっかりベールで身を包んでいたので、ラケルでないことにヤコブは気づきませんでした。しかし、ベールを取ってみて、自分がレアと結婚したことに気づきました。ヤコブはラバンのところに行って、あなたはどうしてこんなことを私にされたのですか？私はラケルのために働いたのではありませんか？ どうして私を欺いたのですか？と言いました。ラバンは言いました。妹を姉より先に嫁がせることは我々の国ではしません。ラケルが欲しければもう1週間待ちなさい。しかし、そのためにさらに7年私に使えなければならない。そこでヤコブは愛するラケルのためにあと7年働かなければならなかったのです。2人以上の妻を持つことは神様の御心ではありません。2人の妻を持ってヤコブはいろいろ困りましたし、そのために悲しいことも多くありました。ヤコブはレアよりもラケルをずっと愛したからです。レアはそれを非常に悲しみました。ヤコブがラケルほどレアを愛さないのを神様は見て、彼女を慰めるため、レアに子供をお与えになりました。レアは次々と4人の男の子を産み、大変喜びました。当時の人々は何よりも子供を欲しがりました。彼女は子供をルベン、シメオン、レビ、ユダと名付けました。4人の立派な男の子を産んだので、夫ヤコブも今度こそきっと自分を愛するとレアは思いました。神様はラケルには子供を与えられませんでした。ラケルは、姉に4人の男の子が生まれたのに、自分に子がないことを嘆きました。とうとうラケルは、アブラハムの妻、サラと同じことをしました。ヤコブに自分の女召使いを妻として与えたのです。彼女は、もしかすると、召使いのビルハに子供が生まれるかもしれない。そうすれば、それは私の子だと言える、と考えたのです。ヤコブは、ラケルの召使い、ビルハと結婚し、ビルハに2人の男の子が生まれました。ラケルはそれを自分の子と呼び、ダンとナフタリと名付けました。ラケルのしたことを見たレアは、ヤコブに自分の召使い、ジルパと結婚するように言いました。こうすれば自分に子供がもっと与えられるだろう、と考えたのです。ヤコブはジルパと結婚し、2人の男の子がジルパに生まれました。レアは2人を自分の子と呼び、ガド、アセルと名付けました。この後で、レアにまた自分自身の男の子が2人生まれました。2人には、イッサカルとゼブルンという名を付けました。こうしてレアは自分に6人の男の子、それに召使いの子が2人できたので、大変喜びました。しばらくして、レアにデナという女の子も生まれました。最後に神様は、ラケルに男の子を与えられました。ラケルは今までになく幸福でした。彼女はその子にヨセフという名をつけました。ヤコブは一番ヨセフを愛しました。これは、ヨセフがヤコブの愛するラケルの子であり、また、ヤコブの年取った日に生まれた子だったからです。ヨセフが生まれると、ヤコブはそろそろ自分の故郷に帰る頃だと思うようになりました。20年間の長い間、彼は離れていたのです。お父さんやお母さんがまだ生きているかどうかもわかりません。この20年間、何の頼りもなかったのです。リベカは帰ってきても安全な時になったら彼を呼び戻すと言ったのですが、何の音沙汰もありません。彼女がすでに死んでいたことをヤコブは知らなかったのです。ヤコブはレアとラケルの2人の妻のためにおじさんラバンに14年間使え、それからまた6年間報酬をもらって使えました。 ラバンは羊やヤギでヤコブにお礼をしました。ラバンはヤコブに羊やヤギの中で黒いもの、まだらなもの、ブチのものを皆あげると言いました。ところで、新しい子羊やヤギが生まれてみると、そのうちの多くが黒かったり、まだらだったり、ブチだったりしたので、ヤコブは当然それを自分のものにしました。こうしてヤコブは、たくさんの羊やヤギ、ラクダ、ロバ、それに男女の召使いを得て、大層豊かな財産家になりました。実際には、ラバンよりも富むものになってしまい、ラバンはヤコブを妬むようになりました。前のようにヤコブに対して心よく思わなくなりました。この頃神様は夢の中でヤコブに、今立ってこの地を出て、あなたの生まれた国へ帰りなさいと言われました。ヤコブは帰る前に、妻のレアやラケルがこれをどう思うか知りたいと思いました。ラバンは好意的でないので、ヤコブは妻たちに話すことを彼に聞かれたくなく、自分の羊の群れを飼っているのに妻たちを誘い出しました。そしてヤコブは言いました。私は力の限りあなた方のお父さんに仕えてきたが、お父さんは以前のように私に好意的でない。あなた方のお父さんは私を十度も欺いたが、神様は彼が私に害を加えることをお許しにならなかった。神様は夢の中で私に、私はベテルの神です。かつてあなたはあそこで柱に油を注いで私に誓いを立てましたが、今立ってこの地を出て、あなたの生まれた国へ帰りなさいと言われた。ヤコブの妻たちは彼の生まれた国へ一緒に帰ることを了解しました。彼らは、父は私たちにももうよくしてくれません。神様があなたに言われたようになさい、と言いました。ヤコブは、もし自分の出発がラバンに知られたら、ラバンが怒り、あるいは自分を止めようとするかもしれないと思いました。出発するただ一つの方法は、ラバンにそのことを知らせないことでした。ラバンは、羊の毛を借りに、数日留守をすることになりました。ヤコブはこれこそ自分の出発する時だと思い、用意を整えました。召使いは、ラクダを連れてきたので、ヤコブは自分の妻や子供たちをこれに乗せました。ヨセフはまだ赤ん坊で、母の腕や母が疲れた時には、乳母の腕に抱かれたことでしょう。ヤコブは自分の家財道具や羊やヤギの群れを全部カナンにいる父イサクの家に連れて行くことにしました。500キロもある長い旅だったので、夜休むための天幕も持ちました。子羊、子ヤギ、子ロバ、子ラクダといった小さい動物を連れての長い旅行なので、少なくとも1ヶ月はかかります。ラバンが羊の毛を借りに行ったとき、密かに皆出発しました。ヤコブとその家族が出発したことをラバンが知ったのは、それから3日の後でした。ラバンとその家族たちは、ヤコブを追いました。追いつくまでに7日かかりました。ラバンはヤコブにどうしようとしていたのかわかりませんが、その時神様はラバンに現れ、ヤコブを脅したりしてはいけないと言われました。翌日、ラバンがヤコブに会った時、ラバンは大層丁寧にヤコブに話しかけました。彼らは柱と石の塚を建て、お互いに相手を傷つけるためにこの柱を越えることはしないと約束しました。そして、ラバンは一晩、ヤコブと一緒にとどまりました。 翌朝ラバンは自分の二人の娘と孫たちに口づけし、自分の家に帰り、ヤコブは旅を続けました。今日の微笑みトーク、創世記の29章、30章、そして31章のお話でした。いかがでしたか？このお話、まだまだ続きます。楽しみにしててください。また、この母と子の聖書、新約物語が12枚、旧約の物語は、世界の始まりとノアの箱舟、2枚にまとまっています。リスナーの皆様に CD プレゼントをしています。どうぞお申し込みください。また今週のプレゼントは、月刊誌の福音の波の10月号を漏れなく差し上げます。微笑みトークのネット放送のコーナーからどうぞ申し込んでください。またこちらの、メールをくださるアドレスです。nami@jesus-web.org です。どうぞこちらにあなたからのメール、ご意見ご感想もください。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。